足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暖かくなりましたね。もう桜もね。
暖かくなったんか、なんかでも朝晩ちょっと肌寒かったりとか。なんかまあこの時期ね、なんかあの昼間と朝晩の温度差めっちゃすごいから。ね、よくあの、あれ、朝はみんなコートとか着てるけど、はい、昼間あのコートを持ちながら歩き回ってる営業マンがいっぱいいるっていう、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
僕らも今はね、自転車で動いてるんで、暑い暑いですわ、もう。
もうね、だんだん人増えてきましたね、もうなんやかんやで。
そらね、うん、緊急事態宣言、もう東京もね、解除される、うん、みたいやし、うん。
するだの、しないだの、なんか、もうこれ以上手がないだの。
そう言ってましたね。
なんか、ようわからん状態になってきてるけど。
えらいことですよね。もうなんかこう、まあ、老人はね、相変わらず、こもっときましょう。
老人はって。いや、その、えらいことっていうとですね、まあ、日々楽天ウォッチャーとしてはですね。
はい。
楽天ウォッチャー見てると。
楽天ウォッチャーだったんですか？知らんかった。
うん。いや、別に、ウォッチャーって別に、どう、ここは何やねんっていうので見てんねんけど、
はい、ま
あ、楽天さんが、なんか、郵政と資本提携っていう、みたいな話が。
郵政って、
日本郵政、郵便局。
ああ、はいはいはいはい、はい。
郵便局で、なんか、楽天に1500億円出資したらしいですよ、郵便局。
あ、そうなんですか。
って感じやけど。
なんかもう、郵便局言うたらもう、郵政なった言うてもね、なんかこう、国のもんっていうイメージがあるから。
う
ん、
そうそう、そことも楽天が手組んで、いやー、もう、どうなんやろね。もうあの、楽天口座が郵便局で広げんのかな。知らんけど、むちゃくちゃ言うとるけど。まあ、長い。その一方でなんかね、あの、楽天モバイルは、
はい。
なんか、個人情報の漏洩で総務省から怒られとるし、
うん、はいはいはい、はい。
行政指導、7度目ですよ。
そうなんですね。
うん。
いや、これからね、各キャリアもアハモとか、他のね、うんうん、安いやつ上げてきて、
うん、
そうそう。楽天モバイルは、その、
ただ
1年間無料とか言ったけど、それ終わる頃には、みんな、そっちに乗り換えるんちゃいます？知らんけど。
いやー、というか、その、無料で配るもんあれちゃうんですか？今回のこの1500億円が使われる。
使われるんですよね。
知らんけど、いや、まあ、郵便局行ったら、あれかな、楽天。あ、今日から、あれ、
ね、ポイントつくんすかね、
楽天ポイント貯まりますからって言われて。ちょっとなんかわけわけ切ってこうたら楽天ポイントつくんかな知らんけど。
なんか時代ですね。
なんかね、不思議なことがいろいろ、まあまあね、はい、いろいろ世の中変わってますっていうことで今日は終わりますか。
あ、いやいやいやいや、ニュースいかんとあかんので。
あ、そうか。
いきますよ。よろしいですか。はい。はい、それでは、今週のニュースは8件です。東京マラソン財団はバーチャルマラソンを初開催し、国内外の約4600名が参加しました。1回または複数回の累計走行距離が 42.195km になるようランナーが各自でコースを設定し、スマホ等のアプリで記録を計測するイベントです。日本国内だけでなく、南アフリカやブラジル、 アイスランドなど世界各国から参加がありました。
はい、これね、面白い仕組みというか、いや、もう、東京五輪、こういうやり方でええんちゃうろとかいう、なんかね、そんな気がするんですけど、まあ、自分でね、コースとか、いろいろ好きに設定して、で、トータルで、42.195 キロ走ったら、その時のタイムを、まあ、計測してですね、それで、エントリーした人のランキングとかがこう出るようになってて、だから別に日本国内にいなくても全然できるっていうんで、これすごい面白い試みですよね。まあ、正式な記録とかっていうわけではなくて、まあ、みんながこう走るっていうことを楽しめるっていうので、まあ、今回開催したんですけど、まあ、もうこのやり方でね、ぜひね、東京五輪やって、こう日本のハイテク技術を駆使してですね、世界中のいろんな各地にいるアスリートをつないでいけるような、そんなイベントにね、すれば、めちゃくちゃ面白いオリンピック、パラリンピックになるんちゃうかなと、勝手に思ってますけど、まあぜひね、そういうことも一つ目指してみてはいかがかなと思います。
アメリカ、ハーバード大学の研究チームは、小型の魚ロボットを同期させて群れで行動させる水中マルチロボットシステムを開発しました。カメラと青色 LED を使って近くにいる他の魚ロボットの位置や方向を認識し、群れになって泳ぎます。
はい、これすごい面白い仕組みだなと思います。いくつかね、今までこういう複数のロボットとかをこう制御するっていうようなものとか、ニュースで紹介してますけれども、そういうものって、中央にですね、全体を見てるコンピューターがいて、それの指示に従って、5台とか10台とかこういろいろ動くんですね。で、ところがこれは一個一個が別に中央からの指令じゃなくて、周りにいる他のロボットの魚ロボットの動きを見てですね、それを真似して動いていくっていうことになるんで、別に、まあ、極端な話、この魚ロボットが1億台いたとしても、まあ、全然そのサーバーとかそういうコンピューター必要ないので、1億台がですね、グイってこう一斉にね、太平洋を目指すとかね、円になってぐるぐる回るとか、そういうことができるようになると。まさにですね、その小型ロボットを大量に、動かすっていうのには本当にこういう技術がどんどん必要になってきて、群れのように動いていくっていうね、小さなロボットが大量にこう一気に動くっていうので、いろんなことがねできるようになるし、こういう技術がどんどん育ってきて、で、今までと全く違う、ロボット工学とか、ロボットでの制御、世の中の仕組みが出来上がってくるんじゃないかなと思います。
ニューヨーク州立大学ストーニープルック校、インド工科大学ガンディーナルナガル校、カリフォルニアマーセット大学、テキサス大学アーリントン校による研究チームは、顎の動きで音声認識するウェアラブルデバイスを開発しました。声を出さなくても口パクだけで認識できるので、盗聴される心配もなく、また騒音の多い場所でも利用できます。
はい、面白いことをね、考えるなと思うんですけども、今まで音声認識っていうのは、やっぱり声をね、発しないと、それで、こう認識できないので、まあ、一人しか部屋にいなくてもというか、まあ、逆に他の人がいるところでもね、機械にこう話しかけないといけないというので、ちょっとなんか恥ずい思いをするというか、そういうのとか、あとですね、まあ、外にいるとき、まあ、最近電話かけるのに、Bluetooth のイヤホンマイクとかでね、歩きながらこう喋ってる、一人ごとのように喋ってる人いますけども、あれも周りから見るとちょっとあんまかっこいい感じはないですよね。でも今回のこういう技術ができてくるとですね、声出さずに顎の動きで、口の動きだけで、その、認識して、それをですね、まあ、音声合成したりとか、まあ、それの、言葉でいろんな機械に指示を与えるっていうことができるので、喋らないでも、こう、いろんなことが動かしたりできるようになるっていうので、まあ、うるさいところとか、逆に静かにしてないといけないところで、その声で、まあ、音声認識させて動かせるようなことができると。で、まあ、これね、面白いことに、あくびとかね、そういうのもちゃんとそれはノイズとして検出して、それは、弾いていくような仕組みとかも、もう組み込まれてるそうで、まあね、いろんな形の、その、 音声認識だとか、あるいは通話の方式とか、いろいろできてくるんじゃないかなと思います。
オランダのデルフト工科大学の研究チームは、複数のドローンと多数の人間が行き交う環境で共存するための衝突回避モデルを開発しました。ドローン同士が通信することなく、別のドローンや人間などを回避して飛行できるようになります。
はい、これドローンがね、こう飛び交ってるときに、まあ確かにね、2台とか3台とか飛んでたときにお互いにこう回避する、さらにその下に人が歩いても、その人の間をちゃんと縫って飛んでいくようなことができるという、まあこういう仕組みなんですけど、これまさにね、これから空飛ぶ自動車っていうのがだんだんこう実用化されつつありますけれども、そういうものには本当必須の技術になってくるので、こういうところからね、いろんな、空中でのこう回避する動きっていうのを自動化するって、そこはねめちゃくちゃ重要になるし、でこれ今回の場合はしかもこの通信をしてるわけじゃないんですね。お互いの動きを認識しながら、それで避けていくっていうことができるので、まあ当然ながら、ドローンでもその通信機器が壊れてる場合とかあるわけですよね。その向かってきてる、その通信機器が壊れたことによって向かってくることだってあるので、それを回避するっていうこと、そのお互いの動きを認識して、それで回避していくっていうのができてるので、非常に、そういうね、空飛ぶ車とかの場合には、重要な技術になってくるんじゃないかなと。まあこういうものがどんどんできてきて、今まで思ってもいなかったような、制御の仕方っていうのが、だんだんできてくるのかなと思います。
カナダのウォータールー大学の研究チームは、ヘッドマウントディスプレイの映像を頭の上に装着したプロジェクターから映すシステムを開発しました。白い壁などに映すことができるので、VR の画面を他の人に見せながら説明するといったことができます。
これについては後半にしたいと思います。
JR 東日本スタートアップとコネクテッドロボティクスは、自動そば茹でロボット、駅そばロボットを本格展開します。3ヶ月の実証実験を終えて、シングルアームから2本のアームになり、従業員1人分の作業を代替えできるようになるそうです。
はい、もう駅そばもロボットが作るような時代にこう入ってくるということで、シングルアームから日本のアームになったということなんですけど、どうもですね、このシングルアームから日本にすることによって、ロボットの作業の効率が3倍になったということらしいんですね。やっぱり片手でこうやるよりも両手でこうね、やった方が湯がいて、こうちゃんと、お椀に入れて、出し入れて出す、こうね、出すということができるらしいんですけども、まあこういうのはね、もう駅そばまでロボットになってきて、だんだんだんだんこう人がね、少なくなって、現状まだそばをこう準備したりとかね、お客さんのところに持ってったりっていうのがなかなかできないので、こう前に出したりとか、まあそこら辺もね、これからロボットになっていけば、完全こう無人で、お蕎麦が出てきたり、うどんが出てきたり、まあそんなようなお店がね、いっぱいできていくのかなと。まあなんかね、面白いなと思いますけども、まあその一方でね、こうその年季の入った、おっちゃんが作るような、おじいちゃんが作るようなお蕎麦とかも、またそれはそれでね、人気が出てくるのかもしれません。
ロゼッタとシナモンは、VR で再現したバーチャル会議室にリアルタイム音声翻訳機能を組み込んだシステムを共同開発すると発表しました。VR 空間で話した日本語、英語、中国語が相互に翻訳され、相手に伝わる仕組みになるそうです。
はい、もう、これもまたもうなんというか、SF 映画の世界かなと。ね、それぞれ日本語、英語、中国語で、そこに集まった人がバラバラでこう話してるのに、それがですね、リアルタイムに翻訳されて、日本語の人は日本語で、英語の人は英語で、中国語の人には中国語で聞こえるように全部翻訳してくれるということなんで、こうね、なんかこう、すごい世界になってきたなっていうのを感じます。その、一対一で、まあ、その、機械翻訳をして、テロップを出すとか、 うん、そういうものはこうあったんですけれども、こういう3カ国語とかをね、同時にこう翻訳していって、で、それぞれの言語でこう見せていくっていうようなことができるようになってくる。いやー、もう言語の壁というかね、簡単な会話とかそういうものだったらどんどんこういう形になってきて、なんかもう本当その国境とか、そういうものとか言語の違いとか、ね、だんだんこうね、超えられるようになってくる。そうなればなるほど、よりそのコミュニケーションそのもののね、技術だとか、相手に分かりやすく伝える技術とか、相手の言うところ、言ってることをこう理解する技術、そういう意見をちゃんと整理する技術とか、そっちのね、本当の意味でのコミュニケーションのテクニックとか技術っていうのが、どんどん求められるような、そんなね、もっと、ベースの部分のところが重要になってくる、そんな時代になるんじゃないかなと思います。
台湾の中央研究院とココラボの研究チームは、人間の演奏とセッションするバーチャルミュージシャンを作り出すフレームワークを開発しました。人間が弾くピアノのテンポに合わせて CG でリアルタイムに描かれるバーチャルミュージシャンがバイオリンを演奏します。
はい、これね、バーチャルミュージシャンって書いてあるんで、最初何のことかなと思ってたんですけども、まあ、実際それの写真とかそういうものがあったんで、それを見ると分かったんですけども、CG でですね、その人がこう描かれてて、で、バイオリン持ってるんですよね。で、そうすると、ライブでこう人がピアノ演奏してるのに合わせて、ただバイオリンの音色で曲が流れてくるだけじゃなくって、それに合わせて、こうちゃんと CG の人が手が動いたりね、こう手が動いて、そのちゃんと弾いてるように、その CG で人が描かれて、ミュージシャンが描かれていくということなんで、まあね、なかなかこう、音だけじゃなくて、そこにこう見えてるっていうところが、なかなか意味があるのかなと。なのでまあそのうちね、こういうのがどんどん進歩していくと、一人オーケストラみたいな、自分は、例えば、クラリネットしかできないけど、周りのいろんな、トロンボーンだとか、打楽器だかなんだかんだ、いろんなもの全部、CG でできて、バーチャルミュージシャンがいてですね、一人人間だけで周り全部、そういうコンピューターがやってくれる、そんなオーケストラみたいなのができたりとか、そのうちね、もうなんかよくわからない状況になっていくのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。ここで、かごやジャパンから新サービスのご紹介とお得なキャンペーン情報をご紹介させていただきます。2021年1月21日より次世代型クラウド基盤として注目を集めるハイパーコンバージドインフラストラクチャー HCI サービスの提供を開始しました。かごやの HCI サービスは拡張性と対象外性に優れたハイパーコンバージドインフラをお客様に合わせた料金体系でご利用いただけるサブスク型の仮想化基盤です。また、1月5日から3月31日まで Amazon ギフト券がもらえる日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンを開催しています。お客様をご紹介いただくと、1件につき Amazon ギフト券500円分を紹介した方にプレゼントします。さらに、西日本、東日本に分け、紹介件数が多かった地域の方はプレゼントが2倍。1件につき Amazon ギフト券1000円分をプレゼントします。HCI サービス及び日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンの詳細は、かごやジャパンのホームページよりご確認ください。以上、かごやジャパンからのお知らせでした。バーチャルマラソンあったじゃないですか。
うんうん、
も
う
これはもう、あれ終わってるんですかね。
あ、もう終わってるみたいですね。
絶対山の上から下までやる人おるでしょうね。
やる人おるし、これなんかね、区切って区切ってやってもいいみたいらしいんです
ね。100メートルダッシュを、何回
?400回ぐらい。
そうそうそう、420。
20回。あ、もっと、そうか、402回ぐらいやったらいけんのか。
422回ですね。
やったらいけんのか。いや、それもそれでしんどくけどな、ね。
100メートル、100メートル10秒で行ったとしても、そう考えたマラソン選手はすごいですね。
すごいよね。でもこれ面白いなと思う、こういうねバーチャルマラソンで、うん、うん、いやこういうのこそ、ま、本当ね、いろんな人がだからね、何だっけな、はい、下は16歳上で上は60何歳かなぐらいまで参加したらしいんですよ、はいはいはいはい、いろんな年齢の人が、うん、自分のペースでこうねちょっと いつも走ってるところ で、
まあそうですね、
こう何回か分けて走るとかね、まあ、いろいろ
密にもなれへんしねこれやったらね、
そうそうそうそう、うん、だからこういうなんてね本当こういうやり方って考えてみんながこう楽しめるイベントにしていくっていうのおもろいと思うんですよね、
すごいあれ、うん、まあ、これバーチャルマラソンって名前でしたけど、今回ね、バーチャルの話、まあロボットも多かったですよね。
はいはい、はい。
お蕎麦ロボットとか、ね、魚ロボットとか。あったんですけど、まあ、うん、まあ今日は VR とロボットかなっていうイメージがあったので、
うん、
それね、
多いですね、
そう、最後のね、バーチャルミュージシャン。
うん。
ね。
どう？
いやいやいやいや。
あれ、山崎さんなんかあれ、なんやっけ、オペラとかも。やってたじゃないですか。
いや、カスタネットぐらいだとできますけどね。
いや、ああいうなんで、こう、一人自分がこう気持ちよく歌わせてくれる周りいっぱいこう演奏して、どう、そういう、うん。
音聞きながら歌うじゃないですか。歌うのに周りが合わせてくれるって感じですか。
そうそうそう。
ちゃぐちゃなりそうですけどね。いや、それもあったしね、そのバーチャル会議室ね。
うんうんうん、
リアルタイムでなんか日本語、英語、中国語がね、
すごいよね。
とんでもないなんかこう、いやいやいや。
SF の世界よ、本当にもうなんか。
世の中進んでるなっていう感じが、まあ、うん、まあ、便利に、だから、要はだから VR っていうのがなんていうんですかね、すごいこう、今後の、まあ、キーワードっていうか、
結局ね、今って、その、思いっきりこう情報ってめちゃくちゃ多くなったじゃないですか、デジタル情報が。
はいはいはいはい。
もうね、Google さんなんかもう言わずものがな。
うん、そうですね。
もうね、で、いろんな人の、その、考えてることとか、こう言いたいこととかは、Twitter や Facebook にもアホみたいに溜まってるわけじゃないですか、情報が。はい、
ありますね。
うん。だけど、それをどうやって見るかって言ったら、今、パソコンの前とかスマホとかしかないわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。そうですね。うん、
だから、そこら辺をもっとどうやって効率よく、その、見せていくというか、
うん、
やるにはやっぱりヘッドマウントディスプレイみたいな、まあ、もうちょっと軽くてメガネみたいなのになっているいくんでしょうけど、
Google グラスみたいなね、
そうそうそうそう、うん、Google グラスはちょっとねいろんな意味で飛んだしましたけど、はいはい、まあでもああいうものができてきてやっぱりその情報を受け取るやり方とかがもう根本的に変わっていくと思うんですよ、いろんなところで。
なるほど、そこがだからまあ、うん、そこに活用されるのが VR っていうことなん
ですよね。そうですね、うん、
なるほど。でまあ後半にねその、うん、残されたニュースもまあ VR 絡みじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあこれには多分だからちょっと VR について語りたいやろなと思ってちょっと前振りしたんですけど。
もうだんだん腕上げましたね話
し方。いやいやスムーズに繋がるでしょ。いや、じゃあ、後半のニュース、ちょっともう一回だけ読んでみますね。
はいはい。
はい。カナダのウォータールー大学の研究チームは、うん、ヘッドマウントディスプレイの映像を頭の上に装着したヘッドプロジェクターから映すシステムを開発したと。
はい。
白い壁などに映すことができるんで、VR の画面を他の人に見せながら説明するといったことができるようになったと。
うん。
なんか、だから、ヘッドマウントディスプレイしてる人が、の頭の上にプロジェクターがついてて、うん、
ちっちゃいプロジェクター乗ってるん
で。だから、VR だと360度こう見るじゃないですか。
はいはい。
360度スクリーンやないとね、他の人に見え
る
のかな。
スクリーンやないとというか、うん、まあ、周りが、プロジェクターはね、結局その一箇所しか映せないんで。
そうですよね。
360度プロジェクター頭の背負った首めっちゃ痛いと思うで。重たいから。まあ、ちっちゃいプロジェクター最近あるじゃないですか。
もう
なんか本当にスマホぐらいの大きさのやつのプロジェクターとかあるんで。
すごい至近距離からね、映すみたいなね、うん。
で、あれは頭に乗せて、
はいはい、
で、こう、 向き変えるとその向き変えたとこの映像がちゃんとこう壁に映るとかね、そういうのができるらしいんですよ。
はい。
なんかちょっとね、周りから見てるとアホみたいなおっさんに見えるんやけど、その
真ん中でね、くるくるくるくる頭動かしてるね、人が何見てんのやろみたいなのが見えるってことですね。
うん、そうそうそう。で、ね、その人はこうでかいゴーグルかけてるわけやからなんやねんこいつみたいな。
そうですね。なんか変な感じですね。
うん、面白いなと思って、この発想がね、その今までってどうしてもそのゴーグルかけてる人しかその情報って見えなくて、
はい、
うん、で周りの人ももしそれを共有しようとしたらみんなゴーグルとかつけなあかんわけじゃないですか。
そう、ああなるほどね、はいはいはい、はい、
うん、でそれってやっぱ結構めんどくさい話やし、
は
い、でそんだけまあ将来的にはね、みんなそんだけあのみんな普通にメガネかけてるように誰でもこうかけて使えるみたいな感じになるかもしれないけど、うん、なかなかそこまでいかないし、
はい、
でその持ってる人と持ってない人をどうやってこうそこの情報をねうまくシームレスに伝えるかって結構こうめんどくさい話やなと思うんですよ、
はあ、
うん、
なるほどね。
でその自分の見えてるものをわざわざパソコンの方の画面にこう、同期させて、
はい、
でね、スマホの画面をパソコンに映すみたいな感じで自分の見えてるやつをパソコンに映しのそれをみんなにシェアするとかってなんかすごいめんどくさいことをやらなあかんわけじゃないですか、
はい、
で、
はいはい、
だからそんなするよりも頭の上にプロジェクターがついてるからそこでピッてこう前に映していやだから これこの写真のことやねんとかね、
あ
言えるわけじゃないですか、
ね、パッと、はい、
結構こうアホっぽいんやけど、
うん、
いやでもね、考えたら全然違うこうインターフェースというか情報のやり取りの仕方、
はい、
うん、そのモニターに映すとかテレビに映すじゃなくて、もうその時にパッとこう壁にプロジェクターに映して、うん、見せていくとか、はい、その自分の方は例えば、なんかその建物の細かいこう図面を見てて、でそれでその CG で作り出した 3D の立体のモデリングしたやつをプロジェクターで壁に映しながらお客さんには見せるとかね。
ああ、まあそういう使い方はできそうですね、
うん、そうそうそう、あの図面をお客さんに見せたって意味分からへんわけですよ、そんな
平面ね、こう立ったら、うん、そうそう、家とかのね、
そう、家のやつなんか図面見せられても、いや2階でほらベランダ広いでしょって言われても、うーんって、図面見たってうーんってなるわけじゃないですか。
確かに 3D でモデリングされたところの中に入った感じで見たら分かりやすいですかね。
そうそう、階段こんな感じですよとか、こんな風に登っていけますよとかいうのをそのモデリングしたやつでこうね動かしながら、それはプロジェクターでこう映しつつ、で自分はこう設計図の図面をあの見えてるという形に、例えばお客さんがいやもうちょっと階段広い方がいいかなとか言ったら図面の方を動かしてこう変えるとかね、でそうと、いやここ階段広げるんいいですけど、そしたらこっち回ったらあのリビングの方ちょっと狭なりますけどこれでいいですかみたいなねこうやり取りできるわけじゃないですか、はいはい、そういうのって結構簡単に ね、うん、でそれをまあね、あの今のパソコンとプロジェクター使っていろいろやったりとかもできるかもしれないけど、そこら辺をねやり取りをもっと違う形でこうできるようになってくるし、はいはい、全然こうあの情報のやり取りの仕方とかね、その他の人に見てほしいもの、他の人には見せたくないものっていうの区別がすごいしやすいし、
はい、
多分その辺あのパソコンでよくあるじゃないですか、あのプロジェクターつないで、
ああ
、であのプレゼンテーションとかしてた時に切り替えミスって あっていうなんか
はいはい、はい、
メールの画面が映ってしまったりとかさ、
はいはいはい、スイッチングね、
そう、そういうのミスって、はい、あっていうようなとかね、ああいうなのとか、見ちゃいけない、見せちゃいけないものを見えてしまうっていうのとかあったりするけど、例えばこういうのだったら、あのヘッドマウントディスプレイで、こう、あの自分はでかい画面とか見てたら、くって首振ったらそっち見えんようになるわけですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
変な言い方かもしれんけど。
そういうことですね。
そうそうそう、あここ見ちゃいけないっていう、そんな感じでこうね、でいや本当だからこうなんていうのかな、情報の、
うんうんうん、
まさにこう空間の中に自分がこうあのいる感覚っていうか、んーこれね表現が難しいんですけど、
はい、
本当そのセカンドライフとかのね、あの仮想空間でアバターとかで遊んだ人たちはよくわかると思うんですけど、はいはいはい、あれって CG でこう見えてるのがこう大 体感的にわかるじゃないですか、
うん、そうですね、
あくまでもあれ CG やっていうのはもう頭では 100% わかってるし、
はいはいはい、
であれはあくまでコンピューターが作り出した画像やっていうのはわかるし、あのもっと言えばあんなのって単にデータでしかないっていうのは理解できてる、まあまあね、はい、だけどなんかそこであのなんか落ちたらあって思うし
なんかいたみたいなね
、うん、階段踏み外して落ちたらいたとかなんかあの池の中行ったらチャポンってさあちょっと冷たみたいな感じとか、はいはい、なんか知らんけどそういうことを感じるわけですよ。
感じますね、はい、
でそういうなんてやっぱりすごくこう五感で感じることってめちゃくちゃ重要で、その情報っていうのがそのコンピューターの中にある情報とかってあの確かに情報としてはそうなんだけど、やっぱり目で見て覚えないといけないことっていうのがめちゃくちゃ多いわけですよね。で、例えばあのデスクトップの上に並んでるアイコンって目で覚えるしかないんですよ、はい、基本的に。
はいはいはいはい、なるほどね。どこにどの場所にどんなアイコンがあるか
みたいな、うん、どこにあるっていうのがなんとなくでしかこう、しかも目で覚えることが多くてこの辺とかいうのがあるけど、でもあれが本棚だったとしたら、はい、体で結構覚えてるんですよ。体の動きで実は、うん、右の上の方にあったとか左の下やったなとかいうのとか、なんとなくね、あれはね体の動きで覚えてるんですよ。感覚的に結構それで覚えるんですよね。人間ってあの物を置いたりなんかしまってある場所とかって実はその引き出しの何番目って覚えてるっていうのもあるんだけど、それ以上に実は体の感覚とかですごい覚えてるんですよね。
あ、なんか勉強するときも記憶はちょっと体と連携させて覚える時とか言うじゃないですか、
うんうん、
声に出してこう暗記するとかね。
そうそうそうそう、いろんなね、あの体の動きとか他の五感とやっぱ結びついて覚えていく方がめちゃくちゃ覚えれるし、やっぱ記憶してるし、
はいはい、
私まあ結構本読むのとか好きな方なんであれなんですけど、紙媒体の本って、はい、あ、だいたいこの辺に書いてたなって覚えてるじゃないですか。
あ、わかります、わかります。
なんか前の方やったなとか、真ん中辺やって、あ、後ろの方にあれ書いてたよなとかいうのを体で覚えてるでしょ、あれって。
覚えてますね、
なんとなく、はい、うん、そのだけど電子書籍になった瞬間にわからないんですよ、どの辺に書いてたかって。
あと PDF とかね、
うん、もう全然わからへんでしょ。その最後の方やったか最初の方やったかも全然わからへん。
それはわかります。本のこう分厚いやつのね、うん、
うん、そうそうそう、
この辺とだいたいニアに来ますもんね。
そうそう、
微調整でこうね、
うん、そう、はいはいはい、そうね、それとかあの写真とかあのグラフとかあの表とかあったのも、あ、この辺の右のページやったよなとか、なんとなく覚えてたりする
じゃないですか。右とか左とかも確かに覚えてます、う
ん、なんとなく覚えてるでしょ、体の感覚とかで、
はいはいはい、
うん、だけど電子書籍になった瞬間に全く分からへんのよねあれが
そもそも右左の概念ないですもんね
概念がめちゃくちゃやからね、
はい、
で電子書籍なんて縦書き横書き自由に変更できたりするから、もう意味分かれへんもう検索する以外方法がないっていうね。
電子書籍で本を書いてる人がめっちゃディスってますよ、電子書籍のことを。
いや、一応そこはね、はいはい、いろいろ。
なるほど。
電子書籍のいいとこもあるんですよ。当然ながら検索かけるとかいうのはもうピカイチなんで。
そりゃそうね、うん。はい。
うん。そこはそれだし、別に、10万冊入れようが、全然、スマホ重たくならないとかね。
そうですね。はいはい、はい。
そういういいとこもあるんですよ。まあまあ、それは置いといて。置いといて。うん。で、今回の、こういう、その、マウントディスプレイプラス、その、プロジェクターで見せながらやっていくっていうので、やっぱりその、うん、体の動きとか、そういうものまでが、こうね、情報といろいろこう、組み合わさっていくんで、
うん、
自分自身もそうだし、見せられてる方もそうだし、いろんな意味でね、その情報がどこにあったとか、どんな情報だったっていうのがすごい記憶しやすくなるし、引き出しやすくなるし、
うんうん、
やっぱね、こういうその、単にパソコンとかスマホじゃないその情報との接し方っていうね、そこら辺がこれからものすごく問われてくると思うんですよ。情報量が桁違いに多くなってるがゆえに、はい、その体で覚えなきゃいけないことも、ね、実は増えると思うんですよ、私の思うにね、勝手な予測ですよ、はい、だけど絶対そうしないとね、人間の脳が追いつかないんですよ。もうその、うん、 視覚だけとか聴覚だけとかでこう覚えるってもう無理で、やっぱりその、なんていうか体の動きとか、あの触覚っていうのは触った感じとか、その手の動かした時の感じとか、はい、そういうものでどんどん物事を覚えていったり整理していったりとか、そういう時代にどんどん入ってくるんで、まあ、今回のようなその新しいそういうインターフェース、新しいデバイスっていうので情報との接し方、情報の扱い方っていうのがもうその全然こうね、今までの、うん、そのモニターじゃない形にこうなってくるっていうのはすごい大きな変化だし、そこにどうやってねこれからの人たちがこう使いこなしていけるか、多分そこが今後のその大きなそのデータがどんどんデジタル化されていく中でどれだけ人間がついていけるのか、あ、まあそこら辺がね新しくこうなってきて次のステップにどんどん入ってくるかなと、うん、なんかねすごくあの楽しみな気がしています。
はい、足立さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
先週言うてはりましたけど、
はいはい、
クラブハウスの本はできたんですか？
あのね、はい、クラブハウスビジネス研究会っていうところとですね、
はい、
まあ一緒にやりましてというか、うん、そこの Kindle 本が出ました。
あ、出ましたか。
ほう、で、
なんでタイトルですか？
タイトルがですね、クラブハウスビジネスの基礎っていう、基本。ちゃんと覚えてないやん。
クラブハウスビジネスの基礎。
はい。
はい。
で、それでですね、今回ちょっといろいろ、話をしてですね、
はい。
Kindle、まあ、アンリミテッドには入ってるんですけど、
はい、
定価が、まあ、アンリミテッドの人は読み放題で読めるんですが、定価490円なんですよ。で、
490円。
うん、それを、この、番組の配信を兼ねてというか、なんか合わせてというか、水曜日の午後4時からですね。
水曜日、今週のですね。はい。この番組が、
17日。
配信された日ですね。
うん、3月17日の午後4時から、
はい。
0円で。
おう。0円。この番組の方に向けて。
方に向けて、せっかくなので。
なるほど。
いろいろ、調整しまして。
はいはいはいはいはい。
ここからですね、22日の、午後3時59分まで。月曜日の。
というと月曜日ですね。
うん。だから5日間ですよね。この、
はいはいはい。
その間は0円になりますんで。
お
ー。皆さんね、この時にね、ここぞとばかりダウンロードしてもらえれば。
クラブハウスが気になる方は、Amazon で Kindle 本で探したら出てくるんですね。
はい。クラブハウスビジネスの基礎っていうことで、うん、クラブハウスビジネス研究会っていうところが書いてますんで、その本を、ぜひですね、もう0円なんで。
0円。はい。今買ったら有料なんですね。
今って、もうこの放送切ってるときは大丈
夫。この放送、いや、僕が言ってるんですよ。
うん、
個人的にね。
うん、個人的には、490円で買っといてください。
いや、すいません。無料の時に待ち構えとるようにします。なるほど。内容はどんな感じなんですか？
ですね、もう、どっちかっていうと、はい、その、ビジネスの話にしてあるんで、まあ、まずは、その、どんなところで、その、この、なんていうんですかね、音声の SNS っていうのが、人気があんのか、みたいな話とかね。
はいはいはい。
で、それをどうやってそこに、こう、ビジネスを乗っけてくるのか。要は、まあ、見込み客ですよね。
はいはいはい。
そういうのに。どうつないでいくのかとか、
うん、
どんな準備していけばいいのみたいなのとか、
はいはいはい、
まあ、その辺の話を書いてて、よくあるクラブハウスの、ね、登録の仕方とか、なんかルームの開き方とか、そんなのはね、何にも書いてないです。
そういうなんじゃないですね。それはまあ、それ変わりますもんね、しょっちゅうね。
うん、変わるし、画面に書いてあることとかもどんどん変わっていくし、
はいはいはい、
で、そんなものはもう、ググった方が早いです。
確かにそうですね。最新やつね、うん。
そうそうそう。で、そんなことよりも、まず、やっぱね、使ってる人とか、聞いててもね、みんな、その、流行りやから乗っかったんやけど、で、どうしたらこれビジネスになるのって、ね、いやいや、はい、初めてから、始めといてから聞くんかいみたいなね。
そ そうですね。
みんなとりあえず流行りやからって入ってきたのはいいけども、はい、で、こっからどうしたらいいのよって、所詮相手と話しかできへんし、で、しかも、ね、そこでなんか商談できるわけでもないし。
まあ、みんな聞いてますからね。
うん、みんな聞いてる前で何すんのっていう。いや、こっからどうしたらええのって、こう、みんな聞いてくれてる人はいるけど、それどうしたらええのとか、フォロワーついたけど、どうしたらええのこれとかね。みんな、何をしていいかわからんようになってるわけですよ。
はいはいはい。
で、だからそこら辺をどうやってそのビジネスに持っていくのかとか、で、あとは、やっぱね、みんながみんな向いてるわけじゃないんで、
は
あ、まあ、ぶっちゃけ簡単に言ったら、話できへん人がやったってしゃあないわけですよ。
まあ、まあ、そうですね。
うん、人前で別にこう話できへん人が、こうね、うん、始めたところで、いや、あいつ話下手やしっていうのになったら誰も来えへんから。まあ、そういう人はそういう人でね、別にうまい人に頼むとか、うまい社員をこう巻き込むとか。うん、
ナレーションで、ね、
で、クラブハウス、うん、っていうのはこう巻き込む、うまくこう人を巻き込んでくるのがやっぱり一つポイントなんで、自分がただ一方的に喋るだけじゃないんですよ。そこってあんまり実はね、クラブハウス向きでもないんです、ね。
トーク力とか、まあ、突っ込みの能力ってことですか？
ツッコミというかね、人をどれだけこう巻き込んでいくかっていう感じで、喋る方の、まあよくみんな舞台というか、ステージというか、はい、そこにどれだけ人を引っ張り上げれるかなんですね。
自分一人でベラベラ喋りまくるわけじゃなく、
うん、そこでこう来た人たちに、なんか相談ある人とか、わからないとかあった人とかいうのを挙げて、こう、その人も喋りつつの、
はいはいはい、
そうやってどんどんね、広げていくって、輪を広げていくっていうことができると、その人の持ってるまた友達、知り合いとかいるから、そこからまたね、こう、あの人面白そうやなっていう話で、こう、フォロワー増えていったりする。うん。
もう、そうそう。ネタバレじゃないですか、それは。
これだけでね、できたら世話ないっすよ。
そうなんや。続きはじゃあ。
そう言いつつもやっぱりね、デメリットとかもあるんで、やっぱそこら辺も考えつつ、こうね、ぜひ呼んでもらったら、もう0円なんで、もう思い切って頼み込んだんで。
はいね、まあまあ、このね、うん、番組聞いてる方への、まあ、
うん、
サービス、スペシャル。プレゼントですね。はい。
はい。そういうことで。で、それとプラスですね。
はい、プラス、はい。
もう、やっぱりね、ビジネスマーケティング、ウェブのマーケティングとかやってる人は、もう、やっぱ素早いというか、またクラブハウスの攻略法っていうね、教材が、それはまたセミナー動画、オンラインのセミナー動画ですけども、それが発売されるんで、これもね、ぜひ金曜日からなんですけど、こっちは。金曜日の12時から、お昼から、販売になるらしいんで、これはこれでね、もうこの人はね、もうクラブハウスの、
うん、
まあ、このオンラインセミナーで喋ってる方はもう、それがめちゃめちゃ面白いって言って、ずーっとやってますね。
ああ、そうなんです
。何やってんのっていうぐらいで、もう朝から晩までずっとその人のね、ルーム開いてるんですよ。
は
い、
う
ん。で、さっき言ったように、やっぱり人を巻き込むのがすごい上手いんで、
はい、
で、ずっとその人が喋ってるんじゃなくて、いろんなその人づてでいろんな人をこう呼び込んでっては、その上に上げて、その人の話を他の人にいろいろ聞いてもらったりとかして、順番にこうね、回してってるんですよ。
へ
ー。だから面白いですよ。やっぱりね、面白い部屋はそういう風に人が集まる部屋って回すのがやっぱ上手いんですよね、はい。そこのモデレーターというか、その司会をやるというか、その人がやっぱり上手くて。
上手いこと盛り上げたりね。
うん。上がってきた人の話をうまく引っ張り出していったりするんですよ。
そこはあんま才能でしょうね。
うん。だからそういうのができる人のところにはどんどん人がやっぱ集まってくるし。
はいはいはい。
だから、やっぱそういうのがね、できる人は、あっという間にね、もう何千人って人、フォロワーとかもすぐついてる。集めれると。うん。
あれですね、じゃあ、本を読むのが苦手な人はその動画を見てもらってみたいな。
そうそうそう、そうですね。うまいこと言いますね。
いや、もうまとめるのが仕事なんだよ。長い足立さんの、ほっといたらずっと喋ってるじゃないですか、足立さん。
あ、そうか。
ある意味クラブハウス向いてますよね。
向いてんのかな、結構言われるんですけどね、いろんな人に。いや、絶対やってたら喋るん好きやからやってたらええんちゃうの。
あ、でも人に喋らせへんもんね。僕やからも厚かましくもう切ったりしてますけど。
喋り出した。お前一人で喋ってるだけやんって。
そうそうそう。
だったら、ポッドキャストで喋っときや、みたいな。
確かに、はい。ね、
まあ、そういうところなんで。また、その辺は私のブログとか、あと、ね、この番組の公式、Facebook ページとかに、書いときますんで、興味ある人は、ぜひ、チェックしてください。
は
い、
その動画の方はタダじゃないんですよね。
あ、そっちはタダじゃない。
アダさんのものじゃないですもんね。
うん、そうそう。私、タダにせえとは言われへんわ、さすがに。それは、お前舐めとんかって言われるし、はい、まあ。
まあでも今、旬なね。
うん、旬のやつで、ね、で、今回はやっぱりね、旬のやつなんで、もう期間限定の発売なんで、はい、本当に、これは、19、20、
動画の方の話ですか？
うん、はい。こっちの動画の方はね、こっちも5日間しか、金曜日から、うん、水曜日までの間しか発売されないっていうことなんで、うん。まあ、どんどん変わってるからね、内容が。
そうですね。
うん、それもあるんで、まあ、ぜひね、この時にしっかりこう、うん、分かった上でビジネスに持ってくると、まあ、実際ね、この人なんかも、あんまり言うとあれなんかもしれないけど、コンサルのそういう仕事とか、そんなのも、このクラブハウスからね、取ってきてますからね。
ああ、そうなんですね。
うん、そんなんをね、もう本当ね、すごい人は、本当にそういうとんでもない金額の商談というか、そこで見込み客とつながって、
でビジネスにつながってるってことですね。
うん、ビジネスにバンバンつないでる人はつないでますよ。もうものすごいことの勢いで。
この番組をクラブハウスでやるっていうのはどうですか？
やってみますか？
いや、持ってない人は聞かれへんのからね。それはちょっと具合ですね。
そうそう、
クラブハウスで喋ったことは公開したらダメなんでしょ？
一応ね、なんかスピーカーの人の許可を得れば大丈夫みたいなんですけど、
うん、
だけど、ただ、まあね、今んとこの iPhone とかの、うん、iPhone、iPad とかそっちしかないから、Android も聞かれへんし、ね、パソコンだけの人はもう全く聞かれへんからね。
確かにそうですね。う
ん、だからそこら辺があるんで、ちょっとね、そこら辺で悩んでる人もいますね。やっぱりビジネス、うん、もうすでにお客さんをいっぱい持ってる人は、ね、クラブハウスとかでやり出すと、聞かれへんやんっていう人がおるから。
まあなんかこう、まあじゃあもうちょっとね、せめて Android が使えるようになったぐらいにはちょっと一回ね、それで、最初は誰も二人しか喋らないのしといて、終わってからね、ちょっとこう、うん、感想を聞いたりとかね、
うん、
そういうのとかもありかもしれないですね。
まあね、そういうのをやってると、どんどんどんどんこう、また変わってきて、新しいこう、ね、広がりが出てきていいかもしれないんで、はい、ぜひトライしてみたいなと。
そうですね。はい。
思いますけど、やるかな。めんどくさってだんだんなるかもしれんけど。
まあ、とりあえずはね、本と動画、うん、ぜひ皆さんね、興味のある方は見てください、うん。はい、そんな感じでよろしいですか、足立さん。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今週もありがとうございました。はい、はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。